1年と2ヶ月ぶりに聖餐の食卓を祝います。この日のためにいつもよりも丁寧に服装を整えてこられた方、今日は嬉しくて少し早起きしましたというような方も決して少なくないだろうと思います。もとより聖餐の食卓の中心に立つのは私どもの喜びではありません。主イエスがこの食卓を、この食卓を囲んでいるこの教会の存在をどんなに喜んでいてくださるか、その主の喜びに思いを寄せたいと思うのです。ヨハネの黙示録を礼拝で読み続けてまいりまして、今日第3章の最後の部分を読みました。この聖餐の祝いの食卓に最もふさわしい聖書の言葉を神様が与えてくださったと思います。20節にこのような主イエスの言葉がありました。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。戸を開けて一緒に食事をしようって言うんです。そのために主イエスは私どもの扉、心の扉と言ってもよいかもしれません。それを叩き続けていてくださるし、それに応えて戸を開けるならば、私は喜んですぐに中に入ってあなたと一緒に食事をしよう、そう言われるのであります。当然のことながら、多くの人たちがこの聖書の言葉を聖餐との関わりで理解してきました。私どもと一緒に食事をすることを誰よりも願っていてくださるのは主イエス・キリスト。その主の願いに応えて戸を開けるというのは、しかし何も聖餐の食卓に限ったことではないだろうと思います。この聖書の言葉はおそらくですが、大変多くの人の愛称の聖句にもなっていると思います。実際この聖句をもとに作られた賛美歌をいくつも見つけることができます。例えば一日の終わり、布団に入るような時にふっとこの聖書の言葉を思い起こしても良いだろうと思います。ああ、一日主は私の心の戸を叩き続けていてくださったのかなと、それに応えて戸を開けるときには、私どもはしかしそこでどうしたって感謝の思いとともに、申し訳なかったという思いに至らないわけにはいかないだろうと思うのです。でここに戸口に立って叩いているとか、誰かは私の声を聞いて戸を開けるものがあればと言われます。でここで戸と訳されている言葉は、しかしもしかしたら門と訳した方が良かったかもしれません。なぜかというと、原文ではこれと全く同じ言葉がこの前後に2回出てきて、そこではいずれも門と訳されているからです。なぜここだけ戸と訳したのか、一つは第3章の8節です。第3章の8節、私はあなたの行いを知っている、見よ、私はあなたの前に門を開いておいた、誰もこれを閉めることはできない。先々週のイースターの礼拝においてこの聖書の言葉を説教しました。見よ、私はあなたの前に門を開いておいたというのですが、これは直訳をすると、 見よ、私はあなたの前に開かれた門を与えたという、そういう表現であるということを申しました。主イエスが私どもにプレゼントしてくださるものがある。見よ、私はあなたにこれをあげよう、開かれた門を。その開かれた門を閉じることは誰にもできないと言われるのです。で、この表現が大切な意味を持ちますのは、第4章の1節にももう一度同じ表現が出てくるからです。第4章の1節、その後私が見ていると、見よ、開かれた門が天にあった。 ところがこの2つの箇所に挟まれるように、ラオディキアの教会の人たちに対しては、見よ、私は門の前に立って叩いている、どうしてこの門は開かないんだ、私は叩き続けているよ、それなのにどうしてこの門は開かないんだと、そう言われるのであります。フィラデルフィアの人たちのためには開かれた門がプレゼントされて、ラオディキアの教会の人たちのためにはそれはないのか、それは差別だというようなことを考えになる方はおそらくほとんどいらっしゃらないだろうと思います。何にも難しい話ではないんで、私どもも主の前に門を閉ざすということがいくらだってあると思うのですけれども、そんな私どものためにも主の御声が聞こえてきたのであります。見よ、私は門の前に立って叩いているよ、叩き続けているよ。それに応えて私どもが門を開けるということがもしも起こるならば、それはしかし主が辛抱強く門を叩き続けてくださったからでしかないのであって、その意味ではやはりこの開かれた門というのは主が私どもに送ってくださるものであると言わなければならないだろうと思います。もしも主がそうではなくて、もううんざりだよと戸を叩くのをおやめになったとしたら、もしもそんなことがあったとしたら、私どもは永遠に閉ざされた門の中で一人ぼっちでいるしかなかっただろうと思うのです。けれどもそのような私どものために、今も主の御声が聞こえるのであります。このような私どもの信仰生活の現実を、ことにこのラオディキアの教会に宛てて記されたといわれるこの部分は明らかにしてくれていると思います。先ほど14節から22節までを読みました。皆さんの印象に特に残った言葉は、先ほど読んだ20節に加えてもう一つ15節以下ではなかったかなと思います。15節以下、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。皆さんは暑いでしょうか、冷たいでしょうか、それとも生ぬるいでしょうか。もちろんこんなことは絶対にしませんが、もしこういうアンケートを取ったりしたら、おそらく一番多いのは生ぬるいグループではないかと思います。もちろんそこには謙遜の思いも混じると思います。しかしここでは謙遜している場合ではないんで、生ぬるかったら吐き出されるのであります。一つ言葉の説明をもう一つしておくと、ここで吐き出そうとしていると訳されている言葉は、口に含んだものをすぐにペッと吐き出してしまうという意味ではないのであって、 そうではなくて、少し汚い話で恐縮ですが、胃の中のものを吐き戻すという、嘔吐するという意味の言葉です。熱くも冷たくもなく、生ぬるい、気持ち悪くて、ヘドが出そうだと。問題は、主イエスがそのようなことを私どもについておっしゃったということなのです。熱くもなく冷たくもなくというのは大変によくわかる比喩表現です。熱いお茶、それは誠に結構と。キンキンに冷えたビールも最高と。ところが、お前は気持ち悪くて吐き気がすると、主イエスが私どもについてそう言われたというのは、考えてみると実はこれは非常に激しい発言だと思います。もしも自分に対してそういうことを言う人がいたら、私どもは一生その人のことを許さないだろうと思いますし、いや、しかしちょっと待てよ、自分はその人に対してそこまでのことをしてしまったのかと、その心の傷というか自責の念は容易には言えないだろうと思います。しかし問題は、もう一度申します、このようなことをおっしゃったのが主イエスであって、誰におっしゃったのかというと、私どもに対してそう言われたということなのです。私どもが主イエスに吐き気を催させるほどの存在になっているというのは、しかしそれは具体的には一体どういうことなんでしょうか。で、問題は、生ぬるいってどういうことかっていうことです。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私は吐き気がすると。生ぬるいって一体どういうことか。で、実を申しますと、主がすでにその理由をかなり明確に語っておられます。で、そこでもう一度皆さんのお持ちの新共同訳の翻訳に注文をつけるような話になって大変恐縮なのですが、17節、原文ではこの17節の冒頭に、なぜならばという接続詞が置かれています。16節から続けて読むとこういう感じになります。16節、熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。それはなぜかというと、あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているからだと。それが理由です。満ち足りて、豊かすぎて、何にも必要なものはない、神もいらないという、そういう豊かさは、しかし私どもにもよくわかるものだと思います。そしてそういう私どもの豊かさが主イエスにとっては我慢ならないのだと、そう言われるのであります。ヨハネの黙示録の仲介書と呼ばれるような書物を読みますと、どの書物にも例外なく、ラオディキアという町がどのように豊かであったかということを具体的に説明してくれます。18節に、金を手に入れなさい、白い衣を買いなさい、目薬を買いなさいという言葉がありましたが、これが実はラオディキアのという町の豊かさを具体的に反映する表現であるそうです。大きな有名な銀行があったそうです。そして先進的な医学が進み、有名な織物の産業が盛んであった。そしてそれに加えて医学が盛んで、医学校があり、ことにラオディキアの目薬というのは大変に有名であったそうです。で、そういう豊かさの中で、ラオディキアの教会の人たちまで、 私たちは満ち足りている金持ちだ、何も必要なものはない、神もいらないんだと。私どもに決して分かりにくい話ではないと思うんです。皆さんの中には比較的物質的に豊かな生活をしていらっしゃる方も多いと思います。しかし他方で、いや、いくらなんでも自分は豊かとは言えないなという境遇にある方だっていらっしゃるだろうと思います。しかし私は思うのですが、どんなに貧しい人であっても神様なんかいらないと言える程度の豊かさだったら持っていると思うのです。自分は豊かだから、自分にはこれがあるからあれがあるから、いや、貧しいんだけれどもそれでも自分はこれがあるからと、神様以外にしがみついている何かがあると思うのです。自分のちょっとした特技だっていいんです。財産だっていいんです。はるか昔の学歴なんていうようなつまんないものでもいいんです。私どもは例外なく神様なんかいらないと言える程度の豊かさだったら持ち合わせているものなのです。まさにそこで私どもは主イエスに吐き気を催させるような存在になってしまうのであります。ところがそんな私どもに主は言われるのです。いや、あなたは何にも持ってないじゃないか。お金もなければ着るものもない、目薬も持っていない。だからあなたは現に貧しいし、裸だし、無防備だし、目が見えていないじゃないか。そこであなたに勧めると、18節であります。私から金を買いなさい。私から白い衣を買いなさい。私から目薬を買いなさい。私から買うのだ。ある聖書学者が大変面白い指摘をしてくれていました。金を買いなさいって言うんですけれども、これは考えてみれば非常に奇妙な命令だと。なぜかというと、お札なんかない時代のことです。もし金を十分に持っているなら改めて金を買い直す必要なんかないし、逆にもし金を持っているなら改めて金を買う必要なんかないんで、もし金を持っていなければ金を買うこともできないんで。しかしそこでその聖書学者は言うんです。だからこそここでの強調点が明らかになるのであって、大事なのは私から買いなさい、私から買うのだと。あなたの本当の貧しさに気づいているか。あなたの貧しさを覆うのはこの私なんだ。私から買うべきものを買いなさい。どこで何をどう買えばいいんでしょうか。しかしここで長い話をする必要はないと思います。まさにそのためにこの聖餐に預かるのであります。主イエスの声を聞いて戸を開けるならば、すでに私どもはその時自分の貧しさに気づいております。そしてその時すでに私どもはもう生ぬるい存在ではなくなっているのです。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。私と一緒に食事をしてくれる者は誰か、あなた方以外の誰かと言われるのであります。光栄極まりないことであります。この黙示録の言葉と一見矛盾するかに見える聖書の記事があります。 それはヨハネによる福音書第20章で、主イエスがお蘇りになった日の夕方、弟子たちはすでに主の復活の知らせを聞いていたにもかかわらずであります。それにもかかわらず、恐れのあまり家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたというのです。ところがそこにお蘇りになった主イエスが戸をたたきもせず中に入ってこられて、壁を通り抜けてこられたんでしょうか。あなた方に平安があるようにと挨拶をなさった。で、面白いのはこの話には続きがあって、その時たまたま居合わせなかったトマスという弟子がいた。そこで他の弟子たちが、この間の日曜日ね、主がこのように我々を訪ねてくださってねと一生懸命伝えるんだけれども、トマスは絶対に信じようとしない。そこで改めて次の日曜日、やはりこの弟子たちが戸に鍵をかけて閉じこもっていると、また同じように主イエスが入ってこられて、戸を叩くこともせず入ってこられて、あなた方に平和があるように、そのようにお蘇りの主をお迎えした弟子たちは、まさにそこで自分たちの根本的な貧しさに気づいたと思うのです。死の恐れと深く結びついた貧しさです。主の復活の知らせを聞いていたってそう簡単には癒されない恐れであります。私どもが知っている通りです。そしてその貧しさというのは私どもの不信仰と結びついた貧しさでしかないのであります。けれどもその貧しさを癒すために主が真ん中に立ってくださって、その主の御声を今も私どもは聞き続けているのであります。先ほどヨハネ福音書では、主は戸を叩きもせず中に入ってこられた、矛盾するようではないかと申しましたが、もちろん矛盾でも何でもないと思います。例えば最後まで信じようとしなかったトマスのために、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと、そう言われた時にも、主イエスは一番激しくトマスのためにも戸を叩き続けてくださったのではないでしょうか。その主イエスの御声を今も私どもは聞き続けているのであります。毎月第3木曜日に行われております教会祈祷会で、旧約聖書のエレミア書を中村牧師が説き続けています。エレミア書についてここで長い話をするいともはありませんが、まさに今の時代、この教会が聞くべき、またこの世界が聞くべき聖書の言葉であると思います。ちょっと裏話をすると、私が黙示録を説き始める少し前に、新しくどの聖書の言葉を解こうかと悩んでいたときに、ちょっと迷っていたのはエレミア書を読みたいなということであったのですが、まあつまり中村先生に先を越されたんで黙示録を読んでおります。先週の祈祷会でエレミア書第15章を読みました。これは開いてくださっても良いと思いますが、エレミア書の第15章、旧約聖書の1205ページであります。旧約聖書の1205ページ、エレミア書第15章の5節以下にこういう言葉がありました。エレミア書第15章5節と6節、エルサレムよ、誰がお前を憐れみ、誰がお前のために嘆くであろうか、誰が安否を問おうとして立ち寄るであろうか、 お前は私を捨て背いていったと主は言われる。私は手を伸ばしてお前を滅ぼす。お前を憐れむことに疲れたと、そういうのであります。先週の木曜日、すでにヨハネの黙示録の言葉を思い巡らせながら、改めてこのエレミア書の言葉に触れて、私は本当に心を刺されるような思いがいたしました。神様にも疲れることがあるんだろうかなんてのんきなことを言っている場合ではないのであります。神を疲れさせるような、あるいは主イエスに吐き気を催させてしまうような、私どもの罪に気づくべきなのです。しかしまた、お前を憐れむのに疲れたというほどに、私どもを愛し抜いてくださった神の愛はついに主イエスの十字架に至らざるを得ず、例えばあのトマスの前にも突きつけられた主イエスの御手の傷、主イエスの脇腹の傷というのは、お前を憐れむことに疲れたと言われるほどの神の苦しみの極みであると同時に、その神の悩み、神の憐れみの勝利の印でもあったのであります。その神の勝利の食卓に、今私どもも招かれるのであります。最後の21節以下にこう書いてありました。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。今私どもも主と共に勝利の食卓を囲みます。お祈りをいたします。私どもを招いてくださる主の御声を聞きつつ、今私どもも門を開いてあなたの御前に立ちます。あなたを悩ませてしまったことを今心から申し訳なく思いながら、疲れ果てるほどに私どもを愛し抜いてくださったあなたの愛を心からの感謝を持って受け入れたいと願います。今1年2ヶ月ぶりに聖餐を祝います。しかし私どもがあなたを悩ませ疲れさせてしまった時間は、1年2ヶ月などという数字では言い表すこともできないだろうと思います。復活の日の夕方の弟子たちのごとく、私どもも今お蘇りの主をお迎えしながら、悔い改めて今共に勝利の座に着くことができますように、心からの感謝と喜びを持って、この祈り、主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。